議会プラス柏、柏市議会だより第249号。令和7年2025、5月1日発行。令和7年第1回定例会合。発行、柏市議会。編集、議会広報委員会。郵便番号 277-8505。柏市柏 5-10-1。電話 04-7167-1451。ファクス 04-7167-0698。CD 制作、柏市朗読奉仕サークル。目次。1、令和7年度一般会計。1795億円。新年度予算成立。136億円増。自治体新電力事業など議論。2、令和7年第1回定例会。3月定例会の議案をピックアップ。3、3月定例会の議案の議決結果。4、代表質問。5、個人質問。6、知ってプラス、なるほど、議会探検隊。7、知ってプラス、6月定例会の日程、予定をお知らせします。1、令和7年度一般会計1795億円。新年度予算成立136億円増。自治体新電力事業など議論。3月定例会では、市長より7年度当初予算案が示され、質問が集中しました。ここでは、当初予算の状況、議会が注目する事業を取り上げます。当初予算の状況、歳入と歳出の2つの円グラフがあります。歳入、自主財源 53.6%、市が自主的に調達できる収入。自主財源が多いほど財政が安定し、自主的な事業を多く行うことができます。内訳、本市に納められた税金 42.6%、各種基金を取り崩して使うお金 5.3%、使用料及び手数料 1.4%、分担金及び負担金 0.6%、その他 3.7%。依存財源 46.4%、国や県から交付されたり割り当てられる財源や借金。内訳、国、県、支出金 28.4%、譲与税、交付金、交付税 11.8%、銀行などからの借り入れ、借金 6.2%。歳出、義務的経費 52.0%、必ず支出しなければならない義務的経費が 50% を超えています。内訳、生活保護費、障害者支援費等の福祉や医療に使う経費 29.9%、職員の給料等に使う経費 16.6%、国や金融機関から借り入れた借金の返済金 5.5%、投資的経費 11.8%、道路、学校などの建設等の都市基盤の整備費用、内訳、普通建設事業費補助 6.7%、普通建設事業費単独 5.1%。なお、国等からの補助があるものが補助、ないものが単独。その他 36.2%、内訳、光熱水費、消耗品費、通信運搬費、委託料等 19.7%。補助費等 8.0%、繰出金 5.6%、 その他 2.9%。 市民一人当たりに使われる金額 41.1 万円。令和7年1月1日現在の常住人口436,463人で計算。グラフ終わり。 QR コード。予算の詳細はこちら。7年度予算の重点事業。ギガスクール環境整備活用推進事業。小中学校体育館空調設備設置事業とプレコンセプションケア推進事業。ともに事業内容は、2、令和7年度第1回定例会、3月定例会の議案をピックアップへ。自治体新電力事業。柏駅東口駅前再整備事業。北部クリーンセンター超寿命化事業。自治体新電力事業。事業費2,388万9,000円。事業目的。地域脱炭素の推進、地域の活性化、循環型社会の創設を目的に、新電力会社を設立します。事業内容。7年度に本市、柏商工会議所及び株式会社千葉銀行の出資により、自治体新電力会社を設立します。8年度から公共施設への電力供給を開始するため、資源エネルギー庁に小売電気事業の登録申請をします。本市の事業モデル。新電力事業の図があります。柏市と事業者が共同出資して自治体新電力会社を設立します。地域内発電所として、廃棄物発電から太陽光発電、ソツフィット、シッテプラス、エトセトラへと順次拡大します。シッテプラス、ソツフィット電源、住宅用の太陽光発電などの再生可能エネルギーで作られた電力を、国が定めた価格で電力会社などが一定期間買い取る、固定価格買取制度、フィット制度の買取期間が終了した電源、シッテプラス終わり。地域内需要化として、公共施設から事業所、一般家庭へと順次拡大します。自治体新電力会社は、地域内発電所から電力を買い取って、地域内需要化へ売ることで、再エネ普及、経済振興の形で収益の地域還元を行います。図、終わり。まずは南北クリーンセンターの廃棄物発電の余剰電力を主要電源とし、公共施設約90施設への供給を開始します。順次拡大し、将来的には市民への電力供給や余剰電力の買い取り、地域還元策の実施により、自治体新電力会社を中心としたエネルギーと経済の循環型社会の創設を目指します。こんな質疑がありました。本会議。問い、会社として収益が出た場合、収益はどうなるのか。答え、会社の収益については、地域の課題解決に資することを考えている。その課題の一つとして、脱炭素化に寄与できる太陽光パネル設置の補助や、セミナー等に活用できればと考えている。柏市議会3月定例会の流れ。2月21日開会、本会議。市長から施政方針、教育長から教育行政方針の後、議案の提出。提案説明は省略。2月28日から3月11日、本会議。6人の会派代表議員を含む27人が登壇し、議案及び市政に関する質疑並びに一般質問。3月12日、13日、 委員会、総務市民健康福祉教育子ども建設経済環境の4常任委員会にて議案を審査。3月18日閉会本会議、各委員長からの審査の経過と結果の報告書面の後、討論を経て採決。2、令和7年第1回定例会、3月定例会の議案をピックアップ。議案を採決するまでに様々な視点から審議、審査を重ねています。その中でも特に議論が集中した議案をピックアップし、お知らせします。紺袋池公園用地取得、議案第29号。柏市都市開発公社知ってプラスが7年度中に解散することに伴い、同公社が紺袋池公園用地として先行取得した土地を本市が取得するものです。知ってプラス土地開発公社、地域の秩序ある整備を図るため必要な公有地となるべき土地等の取得や造成、その他の管理等を行うための法人、地方公共団体が設立する。知ってプラス終わり。こんな質疑がありました。建設経済環境委員会。問い、現時点でどれだけの土地を取得しているのか。答え、すでに約 91% の用地を取得している。残りの用地は土地開発公社が所有している土地であり、一般会計により補助金等を活用しながら土地開発基金から買い戻す形を予定している。小中学校体育館空調設備設置事業、7年度一般会計予算、事業費27億750万円。柏市立小中学校体育館に空調設備を設置する工事を継続して行っていきます。7年度にすべての小中学校体育館へ設置完了します。整備スケジュール。業務内容、中学校20校、設計5年度、工事6年度。7年度4月教養開始。備校、大津ヶ丘中学校は除く。6年度繰越予算により7年度設置。小学校41校、設計6年度、工事7年度、8年度4月教養開始。風早南部小学校は設置済みのため除く。県内初、プレコンセプションケア推進事業、7年度一般会計予算、事業費1582万円。知ってプラス、プレコンセプションケア。男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識を普及し、若い世代に将来の妊娠を含めたライフプランに備えた健康管理を促すための取り組みのこと。知ってプラス終わり。事業内容。1、プレコンセプションゼミの実施。将来の妊娠に備えて、必要な健康管理の啓発を行います。2. プレコンセプション検診費用の助成。プレコンセプションゼミ受講者を対象に、プレコンセプション検診にかかる費用を助成します。助成額、女性上限3万円、男性上限2万円。3. 卵子凍結にかかる助成。卵子凍結の知識を啓発するとともに、採卵や保管の費用を助成します。助成額、採卵凍結保存費用、初年度の保管料を含む、上限20万円まで、一人一回限り。保存継続費用、凍結保存の継続1年ごと、一律2万円、5回まで。こんな質疑がありました。本会議。問い、本事業を始めた経緯は。答え、 令和5年3月に閣議決定された生育医療等基本方針において、男女問わず性や妊娠に関する正しい知識の普及を図り、健康管理を促すプレコンセプションケアを推進すると規定されており、プレコンセプションケアの推進は政府方針として位置づけられた。先進自治体の取り組みを調査する中で、将来の妊娠や出産に備え、若い世代が早い段階から健康づくりに取り組むことの必要性を認識し、本市においても事業の開始に向けて準備を進めることとした。3、3月定例会の議案の議決結果。ピックアップは、2、令和7年第1回定例会、3月定例会の議案をピックアップで取り上げた議案です。賛成多数は賛否が分かれた議案です。番号、件名、審議結果の順に読みます。市長提出議案。条例、番号1、件名、印鑑条例の一部改正。審議結果、賛成多数。2、個人番号利用及び特定個人情報提供条例の一部改正。賛成多数。3、職員勤務時間条例の一部改正。全会一致。4、職員公益的法人等派遣等条例の一部改正。全会一致。5、非常勤特別職職員報酬等支給条例の一部改正。全会一致。6、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定。賛成多数。7、一般職職員給与条例及び企業職員給与条例の一部改正。全会一致。8、職員退職手当条例の一部改正。全会一致。9、特別会計条例の一部改正。全会一致。10、土地開発基金条例の一部改正。賛成多数。11、近隣センター条例の一部改正。賛成多数。12、災害弔慰金等条例の一部改正。全会一致。13、保健センター条例の一部改正。全会一致。14、私立図書館条例の一部改正。賛成多数。15、特定児童福祉施設設備運営基準条例等の一部改正。全会一致。16、養護連携型認定子ども園設備運営基準条例の一部改正。全会一致。17、手数料条例の一部改正。全会一致。18、土砂等埋め立て等規制条例の一部改正。賛成多数。19、水道事業給水条例の一部改正。全会一致。54、地域型保育事業設備運営基準条例及び特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営基準条例の一部改正。全会一致。工事請負契約。20、ウェルネス柏は外装改修工事の変更契約の締結。全会一致。21から23、田中中学校校舎増築等工事の一部変更。建築工事、電気設備工事、機械設備工事。全会一致。24、大津ヶ丘中学校屋内運動場長寿命化改良工事。建築工事。全会一致。その他。25、包括外部監査契約の締結。全会一致。30、訴えの提起。賛成多数。31、 和解及び損害賠償の額の決定、全会一致。32、土地開発公社の解散、賛成多数。33、市道路線の認定、賛成多数。34、市道路線の廃止、全会一致。財産の取得。26、災害用トイレカー、賛成多数。27、28、中学校教師用指導書等、その1、その2、全会一致。29、紺袋池公園用地、ピックアップ、全会一致。55、柏第三小学校給食用備品、全会一致。6年度補正予算。35、専決処分、一般会計、全会一致。36、一般会計、賛成多数。37、国民健康保険事業特別会計、賛成多数。38、介護老人保健施設事業特別会計、全会一致。39、介護保険事業特別会計、全会一致。40、柏都市計画事業、北柏駅北口土地区画整理事業特別会計、全会一致。41、水道事業会計、全会一致。42、下水道事業会計、全会一致。7年度予算。43、一般会計、ピックアップ、賛成多数。44、国民健康保険事業特別会計、賛成多数。45、公設総合地方卸売市場事業特別会計、全会一致。46、介護老人保健施設事業特別会計、全会一致。47、介護保険事業特別会計、全会一致。48、柏都市計画事業、北柏駅北口土地区画整理事業特別会計、全会一致。49、母子父子家父、福祉資金貸付事業特別会計、全会一致。50、後期高齢者医療事業特別会計、賛成多数。51、病院事業会計、全会一致。52、水道事業会計、全会一致。53、下水道事業会計、全会一致。人事。56、教育委員会教育長の任命、賛成多数。57、人権擁護委員候補者の推薦、全会一致。委員会提出議案。条例。1、市議会個人情報保護条例の一部改正、賛成多数。2、市議会政務活動費交付条例の一部改正、賛成多数。各会派の賛否。賛否が分かれた議案について、会派別に賛否を公表します。議案番号、議決結果、賛成、反対の順に読みます。なお、議案番号32には、除籍、審議、事件と一定の利害関係を有する議員は、議事に参加できないとする制度を含みます。市長提出。議案番号1-10-43、議決結果可決、賛成29、反対6、反対は日本共産党、無所属 B。 2-44-50、可決、賛成25、反対10、反対は日本共産党、市民サイド、無所属 A、 無所属 B。6、可決、賛成28、 反対7、反対は日本共産党、無所属 A、無所属 B。 11、14、可決、賛成31、反対4。反対は市民サイド。なお、未来民主柏は賛成3、反対1。18、可決、賛成34、反対1。反対は無所属 A。26、33、37、可決、賛成34、反対1。反対は無所属 B。30、可決、賛成26、反対9。反対は日本共産党、市民サイド、無所属 B。32、可決、賛成25、反対6。反対は日本共産党、無所属 B。柏政府、賛成8、除籍3。公明党、賛成6、除籍1。36、可決、賛成32、反対3。反対は市民サイド。56、同意、賛成27、反対8。反対は日本共産党。なお、未来民主柏は賛成3、反対1。市民サイドは賛成1、反対2。委員会提出。1、可決、賛成33、反対2。反対は無所属 A、無所属 B。2、可決、賛成34、反対1。反対は無所属 B。反対には態度保留、継続等を主張し、賛成でない立場も含みます。議長は評決には加わっていませんが、可否同数の場合のみ採決を行います。QR コード、議員個人の賛否はこちら。会派名簿、令和7年3月18日現在。柏政府、阿比留義昭、会派代表。後藤浩一郎、坂巻茂雄、桜田慎太郎、佐藤博士、副議長。助川忠宏、議長。津村屋則人、福本愛、古川隆文、村越誠、山田和人、渡辺邦博。公明党、小川百合子、小松幸子、田中進、会派代表、塚本龍太郎、中島隆、橋口幸男、林真嗣。日本共産党、田口康博、平野光一、武藤光恵、矢沢秀夫、渡部和子、会派代表。未来民主柏、伊藤誠、岡田親、会派代表。鈴木清浄、長山智人。市民サイド、林紗恵子、松本博道、会派代表。若狭智博。柏エナジー、上橋志穂と、北村和幸、会派代表。無所属 A、内田博樹。無所属 B、末永安文。無所属 C、渡辺裕二。
4、代表質問。令和7年第1回定例会は、召集日に市長から7年度施政方針が示されました。それを受け、施政方針や7年度予算などの総括的な事項について、それぞれの会派を代表する議員による代表質問が行われました。ここではその議論の一部をお知らせします。この記事は、各議員が要約して執筆しています。見てプラス。各議員の氏名の右にある QR コードを読み取ると、 その議員の議会での録画映像をご視聴になれます。公開期間は4年間。7年度予算と柏市第6次総合計画について、持続可能な街づくり、柏西風、阿比留義昭、QR コード。7年度予算。問い、どのような事業に重点的に取り組むのか。答え、第6次総合計画、知ってプラス。に掲げる選択と集中をより徹底し、丸一、誰もが学び続けられることで人が育つ町。丸二、健康になれるきっかけにあふれた町。丸三、みんなの居場所になれる町。丸四、地域経済の成長とイノベーションを支える町。丸五、人々を引きつけるコアとなる町。丸六、誰一人取り残さない防災・減災の町。丸七、気候変動への対応と脱炭素社会に取り組む町など。多様な価値や人々がつながり、新たな価値の創造に挑戦。を視点とした7つの重点テーマに即した事業に、優先的に予算を配分した。知ってプラス、柏市第6次総合計画。本市が目指す街づくりを実現するための施策を体系的に示したもの。市政を総合的、計画的に進めるための指針として、市が策定する計画の中でも最上位に位置づけられている。知ってプラス終わり。問い。将来世代への負担にも配慮した財政運営については。答え、将来にわたって様々な行政課題や多様化する市民ニーズに対応するため、企業誘致や町の魅力向上による定住人口、及び交流人口の増加に向けた取り組みなどにより、安定的な税収確保に努める。歳出については、最小の経費で最大の効果を上げるため、既存事業の効率化や見直しによる歳出の適正化を図ることが不可欠である。議員指摘の経常収支比率についても注視しつつ、義務的経費も例外とせずに見直しを進めていく。具体的には、デジタル技術の積極的な活用による事務やサービスの効率化とともに、時勢や社会環境により転換が必要とされる事業の検証。近隣市との水準比較。周期の設定などの観点で見直しを行い、限られた財源を真に必要な政策に重点的に配分していく。引き続きこれらの取り組みを進めるとともに、各種財政指標にも配慮しながら、政策の実現と持続可能な財政運営の両立を図っていく。柏市第6次総合計画。問い、第5次総合計画を振り返り、それを次の計画にどのように反映させたのか。答え、本市はこれまで、東京のベッドタウンとして人口増加を背景に発展を遂げてきたことから、第5次総合計画では、未来に続く先進住環境都市柏を将来都市像として掲げ、市民にとって住みやすく、一歩先を行く先進的な町、選択と集中による持続可能な町を目指してきたが、現在本市は大きな転換点を迎えている。これまで本市の支えとなった人口の動向は2035年にピークを迎え、減少局面となる見込みであり、柏の強みを一層磨き上げ、また新たな強みを作り、 魅力と求心力を向上させる新たな戦略が必要である。したがって新たな戦略により、産業や文化等の集積を図ることで、定住者や来訪者、事業者を吸引し、中核都市としてさらに成長を続ける町にすること。また様々な社会課題を解決し、柏に関わる誰もが希望を持って、安心と幸せを感じながら過ごせる町にすること。これらの思いをリーディングコアシティ、シティプラスとウェルビーイング、シティプラスの言葉に込めて策定を進めている。シティプラス、リーディングコアシティ。柏市第6次総合計画策定にあたっての市の基本的な考え方、造語であり、これまでの人口増加を前提としたベッドタウン型の郊外型都市から、自立した産業や文化等が集積する地域の中核的な都市、統括権益や社会を先導する町を目指すという意味が込められている。ウェルビーイング。柏市第6次総合計画策定にあたっての市の基本的な考え方。心身ともに良好な状態にあることを意味する概念で、幸福とも翻訳される。柏市第6次総合計画においては、誰一人取り残すことなく、誰もが安心してその人らしく幸せに暮らせる街づくりを行い、市民が柏市に愛着と誇りを持てる街を目指すという意味が込められている。知ってプラス終わり。帯状疱疹ワクチン接種事業。問い、対象者、使用するワクチン、自己負担額はどうか。答え、国は令和7年4月より、帯状疱疹の発症を抑制し、重症化や後遺症の予防につながる帯状疱疹ワクチンの予防接種を、予防接種法に基づく定期 B 類疾病に位置づけた。対象者は65歳の方と、60歳から64歳の HIV による免疫機能障害1級に相当するものを対象とする。経過措置として、令和11年度までの5年間に限り、70歳から100歳の5歳刻みの年齢が対象となる。ワクチンは2種類。生ワクチンの1回あたりの自己負担額は2500円。不活化ワクチンの1回あたりの自己負担額は7500円となる。私立病院建て替え。問い、基本設計時に225億円と見込んでいた工事費が65億円増の290億円になるとのことだが、建て替え後の事業収支が問題になるのではないかと考える。工事費抑制にどのように取り組むのか。答え、この見込み額では病床利用率の向上をはじめ、最大限の経営努力により収益を確保したとしても、工事費返済のための支出に追いつかず、極めて経営の困難な状況を生じかねない。したがって何も策を打たなければ、経営破綻の危機を生じさせかねないことから、持続可能な病院の経営を確保するためには、病院存続のための抜本的解決策の導入の判断が迫られている段階であると考えている。実施設計において、施工業者から提出されたバリューエンジニアリング、シテプラス、コストダウン提案や工事費抑制につながる技術提案を積極的に採用するほか、建物の使用や機能、必要面積の見直しを行うなど、工事費抑制に取り組んでいく。シテプラス、バリューエンジニアリング。 商品やサービスの価値を下げずにコストを下げる。またはコストを上げずにその価値を上げる手法。知ってプラス終わり。子供誰でも通園制度。問い、制度導入予定時期はいつか。答え、保育園に通園していない0歳6ヶ月から3歳未満の子供が保育園等に通園できる制度であり、国では8年度から本格実施する計画だが、本市では7年度中に開始したいと考えている。柏駅周辺の再編。問い、駅前の地権者と会合ではどのような議論がなされているのか、市はどのような街づくりを進めようとしているのか。答え、直近の会合では、これまでの駅前広場や建物などの施設配置など、ハード面の議論に加え、整備する際の資金計画の収支面の意見交換も始めており、より具体論へと移行しつつある。現在市では、いくつかの施設配置パターンを用意し、これを素材に会合での議論が進んでおり、事業化に向けてより具体的な進捗が図られるようサポートしている。今後は会合において再整備の計画の枠組みを取りまとめ、その後全地権者への移行把握を実施し、これを踏まえて一定の方向性を見出していきたいと考えている。また、駅前再整備を実現する上で欠かせないJR との連携については、北口改札の設置に向けて JR 東日本と定期的な協議を重ねているところだが、協議はより具体的な段階に移行しており、7年度に向け改札設置を含めた駅や周辺の街づくりについて具体的な取り組みを進めるべく、同社と調整を進めている。下水道管の安全対策。問い、下水道管の陥没事故防止の対策はどうか。答え、平成30年10月から計画的な調査、点検、それに基づく改修工事をパッケージ化し、民間企業のノウハウが活用可能な包括委託を採用し、効果的な予防保全型の維持管理に努めている。現在は第2期包括委託を実施中であり、今後も計画的な管の更新、改修工事を実施し、下水道管の健全化に努める。また今回の八潮市の陥没事故を受け、2月3日から5日にかけて緊急点検を実施したが、大きな陥没を招く恐れのある損傷は確認できなかった。消防団員の充足。問い、団員数が年々減少しているが、充足はどうか。答え、現在条例定数631人に対し、実員は561人で、充足率は 88.9% となっている。このような状況を踏まえ、消防団員の確保や士気向上を目的に、議会に報酬増額の条例改正案を提出したところである。また、市内運行バスへの入団募集ポスターの掲示や、各種イベントへ積極的に参加し、広報活動の充実を図っている。柏の将来像。柏の将来の街づくりを正す。公明党田中進む。QR コード。柏市第6次総合計画。知ってプラス。知ってプラス。柏市第6次総合計画。本市が目指す街づくりを実現するための施策を体系的に示したもの。市政を総合的、計画的に進めるための指針として、 市が策定する計画の中でも最上位に位置づけられている。シティプラス終わり。問い、16年度までの10年間の計画が始まった。令和5年、柏市第6次総合計画への提言書が提出され、その中で柏の産業を支えるための2つのゴール、5つの提言が示されているが、本市ではどのように受け止めているのか問う。答え、提言書では、1、新たな人の流れを作る。2、多様な人材が育つ環境を作るという2つのゴールと、その実現に向けた取り組みとしてチャレンジの場の創出や文化的コンテンツの強化、手賀沼周辺の活性化などの5つの提言が取りまとめられている。1つ目の柏駅前にチャレンジの場を、は、駅周辺でのコワーキングスペースの集積を活かすなど、企業や創業に関する重層的な支援に取り組んでいく。二つ目の市役所周辺に文化的コンテンツを、は柏駅周辺を文化にあふれた場所にすることを目標としている。三つ目の手賀沼湖畔に観光リゾートを、は貴重な自然資源である手賀沼に、人々が憩いや癒しを求めて集う姿を目指して、手賀沼周辺の観光振興を進める。四つ目の、柏から柏の葉間に新交通システムを、は国道16号線の渋滞解消が不可欠なことから、国、県との連携のもと、主要な道路の整備促進に取り組んでいく。五つ目のオール柏の教育プログラムを、は全世帯に向けた学びを重点テーマに掲げ、様々な教育施策について盛り込んでいる。これらの政策課題は各種団体や事業者と協力、連携を図りながら、様々な施策を積極的に推進したいと考えている。文化共用施設の建設。問い、令和6年に熊本県の子ども本の森と鹿児島県の天文館図書館を視察した。天文館図書館は駅前のセンテラス天文館の4階5階を利用した図書館で、柏駅前空間に関するアンケート実施報告書の中にも、若い世代は図書館、ミドルシニア世代は行政窓口やコンサートホールの施設を望む声が多く寄せられた。柏駅周辺整備に合わせて、図書館機能を盛り込んだ複合施設、あるいはコンサートが開催できるようなアリーナ等の文化共用施設の建設を、検討すべきと考えるがいかがか。答え、アンケートでは柏駅前の再整備を積極的に進めるべきとする市民が多く、商業の集積によるさらなる賑わいや安心安全な街づくり、憩いの場となるような緑の広場の設置、駅前交通の改善といったインフラ面の整備とともに、図書館やコンサートホールなどの文化的、公共的な機能の導入などの声が多く挙げられていた。公共が担うべき役割にも多くの期待の声をいただいたことから、スピード感を持って駅前再整備への検討を進めるとともに、柏駅周辺の文化的、公共的な機能の導入可能性について検証していく。これらの検討は施設の持つ魅力がさらに高まり、広域からの集客効果や利用者の高い満足度が得られるよう、文化的・公共的な機能だけを単体で整備するのではなく、例えば商業機能や交流機能等、複数の用途を備えた複合施設の選択肢も視野に入れ、検討を進めていく。柏駅周辺の街づくりは 引き続き町の変革による新たな価値の創造を積極的に働きかけていくことで、魅力ある都市空間の構築に向けて取り組む。柏市観光基本計画。問い、手賀沼及び手賀沼周辺地域を最重点エリアとし、あるいはスポーツツーリズム、タウンツーリズム、エコツーリズムなどを合わせて観光政策の3つの柱とし、交流人口の拡大、成長産業、戦略産業としての観光事業の成長、柏市の地域資源の発信、認知度向上の3つが必要としている。財政的な支援も含めた連携強化、地域資源の発信、認知度向上に向けた SNS を活用した PR 戦略、いずれも今後どのような展開を考えているのか問う。答え、エコツーリズムは市内外の観光及び旅行イベントや旅行会社向けの説明会への出展による観光情報の PR、 市内事業者や市内団体と連携した新たなガイドツアー構築のサポートなどが期待される。タウンツーリズムは市内事業者と連携した街歩きマップ等発信媒体の作成や各種イベント情報の SNS 活用による積極的な情報発信、市内宿泊施設と連携したインバウンド向けの多言語対応などが考えられる。スポーツツーリズムは市内の回遊を促進させるため、様々な市内観光案内情報を整理した上で、来訪者目線での情報発信などを期待している。PR 戦略も様々なイベント情報や観光案内のほか、具体的な体験を SNS 上で発信するなど、SNS による効果的な PR を実施し、市内の地域資源のさらなる魅力向上、認知度向上につなげていく。柏駅周辺巨大開発は凍結を。市の増収は暮らし応援に。日本共産党平野光一。QR コード。暮らしの困難と国保料値上げ。問い、消費支出に占める食品支出の割合で数値が高いほど生活が苦しいとみなされるエンゲル係数は、昨年1月から8月は 28%、年収200万円未満では 33.7% であり、1985年以降で最高となった。税金、社会保険料の国民負担率は約 50% で、江戸時代の五公五民と同じである。こうした中で本市は、国民健康保険料を昨年の8500円に続き、今年も7500円値上げする。物価高に悩む市民の生活を本市がさらに圧迫することになるが、市長の認識はどうか。答え、物価高騰が市民生活にもたらす影響は非常に大きい。そうした中で、さらなる保険料の負担のお願いは心苦しいが、将来にわたり必要な医療給付の確保のため、やむを得ない。市民税などの増収分で暮らし応援を。問い、物価高騰で実質賃金は3年連続マイナスだが、賃金は上がっているので、個人市民税は37億円の増収で、地方消費税交付金も物の値段が上がっているため、16億円の増収である。解散する土地開発公社、シッテプラスの財産、基金も80億円ある。シッテプラス、土地開発公社。地域の秩序ある整備を図るため、 必要な公有地となるべき土地等の取得や造成、その他の管理等を行うための法人。地方公共団体が設立する。知ってプラス終わり。この133億円と比べても、市民の暮らしを応援する予算は十数億円で、あまりにも小さい。学校給食の完全無償化、国保料の値上げ中止、シルバーパス、高齢者の補聴器購入費助成制度、どう実現するのか。答え、学校給食の完全無償化には22億円以上の財源が必要で、慎重に検討する必要がある。シルバーチケットの実証実験開始からまだ7ヶ月。実証実験を継続し、事業効果の検証、今後の方向性を検討する。補聴器購入費助成制度を直ちに実施することは考えていない。柏駅周辺開発への税金投入。問い、TX 沿線など、開発優先の姿勢により、市民福祉の増進が後回しにされてきた。今また柏駅周辺の巨大開発に乗り出そうとしている。西口北地区の再開発、東口未来ビジョンの総事業費はいくらになるのか。答え、西口北地区の総事業費などの詳細は準備組合から示されていない。東口再整備についても関係者と議論を重ねており、事業費を示せる段階にない。問い、過去に東口の民間ビルの建て替えに税金は使わないと答弁したが、この答弁に変更はないか。答え、変更はない。超マンモス校計画は白紙に。問い、標準学校規模を大きく超える超マンモス校をなぜ作るのか。300件を超えるパブリックコメントのほとんどが反対あるいは批判的意見である。計画を白紙に戻し、パブリックコメントの意見を反映させ、第一小学校単独の建て替えを再検討すべきではないか。答え、子どもたちの教育環境を最優先に考えての計画だ。開校を延期したことを思って、その考えが揺らぐものではない。PFAS 汚染地域で血液検査を。問い、汚染された井戸水を長期に飲料水としてきた下草基地周辺の住民の不安は非常に大きい。岡山県吉備中央町における血液検査では、健康リスクが高まるとされる米国の基準を 87.4% の人が超えていた。全国10万組の親子を2010年から調査している環境省のエコチル調査のデータからは、母親の PFAS 暴露と子供の染色体異常の関係が明らかになっている。藤ヶ谷地区の希望する住民の公費による血液検査が必要ではないか。答え、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が生じるか明確ではない。現時点で公費負担による血液検査の実施予定はない。住み続けたいと思える町、市民の声が届く柏市政。未来民主柏、岡田地下、QR コード。誰も取り残すことのない政策。問い、市長にとって住みやすい町とは、世代間分断を生じさせることない施策を行ってほしいが。答え、子供から高齢者まで全ての市民にとって住みやすい町であり、これまで医療費助成の拡大や市立病院の再整備、避難所機能の強化などに取り組んできた。 問い、フレイル予防ポイント制度は、そもそもフレイル予防を目的として始まったものである。アプリ化することに異議は唱えないが、ポイントカードを継続すべきと考えるが。答え、併用期間を長期化することは、事業の費用が増大するだけでなく、混乱を招く恐れがあることから、7年度中のカード終了を判断している。問い、白樹層の回収によるサークル活動の影響については、12月議会で示された課題を、サークルの方々が一つ一つ対応策を出している。改めて考えを問う。答え、再度検討を進めている。復職制度の導入。問い、やむを得ない事情で退職した職員を再雇用する復職制度について、これまで2度取り上げてきた。船橋市では本年から導入されている。優秀な人材を確保するためにも、導入するべきではないか。答え、課題もあることから、他自治体の取り組みなど、調査研究を進めている。人材確保が困難となりつつある状況を踏まえ、具体の検討を進めていく。利用しやすいバニバース、知ってプラス。知ってプラス、バニバース。柏コミュニティバスの愛称。柏駅から市役所本庁、ウェルネス柏等の公共施設をつなぐ市役所ルートと、坂西南マスを湘南コースがある。QR コード、バニバース市役所ルート。知ってプラス終わり。問い、7年度予算で新規路線及び既存路線再編の検討のための予算が計上されている。どのような検討がなされるのか。駅、病院、スーパーなどを結ぶ市民に利用されるバス。利用しやすい路線を目指してほしいが。答え、他の地域での新規路線の導入検討や南部ルートの再編を進めていく。インフラ系施設の点検と老朽化対策。問い、上下水道に加え、走路、橋梁への対応はどのようになっているか。答え、道路は道路維持管理計画を、橋梁は橋梁維持管理計画を策定し、いずれも5年ごとに点検調査を実施している。湘南近隣センターの閉館による影響。問い、旧湘南地域のシンボル的な施設であり、耐震工事が必要でありながら数年間そのまま利用してきたが、工事ができないと急遽3月末で閉館することが決まり、利用者は困惑している。建て替えについては近隣住民、利用者、市民の皆さんの意見をしっかり聞いてほしい。閉館に伴い避難所はどうなるのか。答え、4月から8月は暫定的に湘南庁舎を避難所として開設する。目の届く1階の活用や運用を考えている。問い、大ホールや音楽室は本市全域の方が利用している。本市は音楽の町柏ではなかったのか。文化活動への影響についてどのように考えているのか。答え、より良い形で文化活動が継続できるよう、寄り添った対応に努めていく。
市民の声が届かない。大規模高架を進める方針。市民サイド。林紗恵子、QR コード。パブリックコメント。問い、柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針、案へのパブリックコメントが実施され、 167人から307件の意見が寄せられた。35件は意見を踏まえて反映とされているが、軽微な修正ばかりで、基本方針の内容は見直されなかった。大規模校化を問題と考え、小規模校や少人数指導の推進を願う意見が多くあったにもかかわらず、国が定める標準学校規模をはるかに超える規模を望ましい学校規模とする独自基準をなぜ見直さないのか、再度検討すべきではないか。答え。学校規模は教育政策審議会、知ってプラスで様々な観点から議論された結果であり、パブリックコメントについても議論している。反映しない意見も今後の参考にする。知ってプラス、教育政策審議会。教育政策を多面的に審議するために5年度から設置されている柏市教育委員会の付属機関。教育委員会に対して助言や提案を行う役割を担っている。知ってプラス終わり。答え。方針にどの意見をどう反映するか、審議会では活発な議論がされていない。市民意見の反映については、事務局の教育委員会職員が決めて修正案を作り、審議会に提示しているに過ぎない。審議会委員は修正案に意見を出せるが、職員の修正案を鵜呑みにすることが多く、追認機関になっているのではないか。日本の教育は国連から批判的思考力の欠如を指摘されている。まっとうな教育者であれば、市民の批判的意見から目を背ける教育行政のあり方に危機感を持つべきではないか。答え。審議会委員には十分に意見を述べてもらって、職員はそれを参考にしている。賛成反対両方の意見を十分に考慮しながら、教育施策を進めている。問い。方針案には誰一人取り残さない学校教育を掲げている。言葉だけは立派だが、パブリックコメントに意見を提出した市民は修正案を見て納得ができるだろうか。意見を全部読んで基本方針を改善することを求めるがどうか。答え。パブリックコメントに事務局の考え方を付して審議会で議論した結果に今回の答申がある。答申を受けてどのように進めていくかが次のステップだ。子どもの意見の反映。問い、柏中学校区義務教育学校、知ってプラス計画について、子どもの意見を聞こうとせずに理想を押し付けている。知ってプラス、義務教育学校。小学校前期課程と中学校後期課程を一つの学校として義務教育9年間を見通した小中一貫教育を推進する学校のこと。QR コード、柏中学校区義務教育学校。知ってプラス終わり。開校を延期するこの機会に計画を白紙とすべきではないか。答え、子どもたちの教育環境を最優先に考えた計画であり、開校延期により考えが揺らぐものではない。問い、市長は関係する児童生徒の意見表明機会を確保することが必要と認識している。と答弁した。学校統廃合や義務教育学校設置について、子どもたちがどう考えているのかを把握する取り組みはいつどのような形で実施するつもりか。答え。事業の進展に応じて子どもたちと双方向の意見交換を重ね、相互理解を深めていく形で展開することを考えている。市民に健康でいてほしい。 健康になれる街柏。柏エナジー北村和幸。QR コード。健康行政について。問い。健康の定義は WHO 世界保健機関で、肉体的、精神的、社会的にも全てが満たされた状態とされ、単に病気でないということではない。そのような健康状態を目指すことは普遍的価値観で意義があり、市民が持つ権利と考える。また、主観的健康観とは、自身の健康状態を主観的に評価する指標で、病気や障害の有無といった医学的な健康状態でなく、本人の感覚や満足度に基づくものとされ、主観的健康観向上は生活の質を高めるため重要である。本誌では主観的健康観の重要性をどのように考え、また市民の主観的健康観をいかに把握し、どのような状態であると認識しているか。答え、第一次健康増進計画の評価の際に実施した柏市民健康意識・生活実態調査の項目に主観的健康観を取り入れ、市民の健康状態を、良い、まあ良い、普通、あまり良くない、良くないの5段階で回答してもらい、男女いずれの年代でも、良い、まあ良いの回答割合は5割で、年齢が上がるにつれ良いの割合は低下し、特に男性の50代、女性の40代、50代は良くないとの回答割合が、他年代より高い。今後、補足的な指標として第二次健康増進計画の基本目標に追加し、健康寿命の延伸を目指す。がんの一次予防。問い、がん研究センターが示す一次予防、禁煙、摂取、食生活、身体活動、適正体重の維持、感染対策にかかるがんの一次予防施策をしっかりと評価できているかが重要であり、指標設定や評価できる体制の構築が市民のがん予防のため必要と考えるが、認識はどうか。答え、がん研究センターが示す科学的根拠に基づくがん予防の項目は、第二次健康増進計画目標値にも掲げられ、しっかりと評価していくことと、多角的な評価方法について専門家に相談し検討をしていく。5、個人質問。3月定例会では6日間にわたり、市の課題や将来の展望、計画、市政運営がしっかり行われているのかなど、市長などに21人の議員が質問しました。ここではその一部をお知らせします。この記事は各議員が要約して執筆しています。見てプラス、各議員の氏名の右にある QR コードを読み取ると、その議員の議会での録画映像をご視聴になれます。公開期間は4年間。柏清風渡辺邦弘 QR コード。農業行政。問い、柏市都市農業振興計画知ってプラス策定の進捗状況はどうか。知ってプラス柏市都市農業振興計画。本市の総合計画の下に位置づけられている農業分野の部門計画のこと。本市の特性を生かした農業振興を推進する指針となっている。知ってプラス終わり。答え、アンケート調査とヒアリングを実施した。農地を所有している農業者約1700名を対象とした農業者アンケート、 また、市内在住の18歳以上の方から無作為に抽出した市民約2700名を対象とした市民アンケートの調査を実施した。問い、アンケート結果をどう分析しているか。答え、市民アンケートは5年前と比較して柏産の農産物、こちらを意識して購入している人の割合が大幅に増加している。5年前は 9.8% だったものが 48.1% ということになっている。問い、農業者アンケートの分析はどうか。答え、経営上の課題について、気温上昇、台風増加などの自然環境の変化が最も多く、次に労働力不足や機械設備の維持、老朽化等が挙げられた。行政への要望は、日々ある鳥獣被害の対策であったり、あとは耕作放棄地の対策などもあった。こちらも市民アンケートを含めて、次期計画の方にどのように反映させていくか検討していく。柏製風桜田慎太郎 QR コード施設等利用費請求書。問い、認定こども園、預かり保育、認定外保育施設等を利用する場合、3ヶ月ごとに紙で施設等利用費請求書を提出しなくてはならないが、オンラインで申請できないか。答え、請求書手続きのオンライン化は7年度中には対応できるよう進める。プレコンセプションケア推進事業。目次に参照。知ってプラスプレコンセプションケア。男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識を普及し、若い世代に将来の妊娠を含めたライフプランに備えた健康管理を促すための取り組みのこと。知ってプラス終わり。問い、社会的卵子凍結の相談体制は。答え、LINE やメール、電話などを用い、看護師などの専門職による相談対応を想定している。相談者の希望を聞きながら、社会的卵子凍結を行う医療機関の情報提供などのサポートをしていく。都市軸道路、知ってプラス、利根川橋梁、仮称。知ってプラス、都市軸道路。つくばエクスプレス沿線地域、つくばから三郷を結ぶ広域幹線道路として整備している道路。知ってプラス終わり。問い、早期事業化への取り組みと事業概要は。答え、千葉県にて2月22日と23日に田中近隣センターで対話形式のオープンハウス説明会、知ってプラスを開催し、地域住民の皆様のご意見、ご要望を直接伺いながら、事業化に向けた検討を進めている。知ってプラス、オープンハウス説明会。パネル展示を中心とした対話方式による説明会のこと。説明パネルを展示した会場で、担当者が個別に説明しながら意見や疑問を直接伺う。知ってプラス終わり。また、事業内容としては、利根川橋梁約 3.5km について、暫定2車線による先行整備を行うことが示されており、事業期間18年、全体事業費が約498億円である。柏製風福本愛 QR コード。北柏駅周辺の活性化、手賀沼への動線。問い、 南北自由通路工事の進捗と並行し、南口の将来像を描くべき。駅前広場、北柏ふるさと公園への動線をどう考えるか。答え、南北駅前広場の利用形態の変化を見極め、将来形を検討する。公園最寄りの北柏駅南口から人を誘導する仕組みについて、関係部署と連携し、具体策を検討する。柏駅前空間に求められる市民の居場所。問い、図書館等居場所機能を有する空間づくりの検討を進めるべきと考えるが。答え、第6次総合計画、知ってプラスの重点テーマでもあり、居場所となる空間の提供を検討する。知ってプラス、柏市第6次総合計画。本市が目指す街づくりを実現するための施策を体系的に示したもの。市政を総合的、計画的に進めるための指針として、市が策定する計画の中でも最上位に位置づけられている。知ってプラス終わり。また、図書館等文化的、公共的な機能導入の具体的方策について検討を進める。問い、ウォーカブルな街という観点でダブルデッキの存在も大切だと考えるが。答え、文化発信等の機能の重要性を認識し、魅力ある都市空間の構築に向け取り組む。市立柏高校の魅力化。問い、志願者減少、市外在住者が多い現状等を踏まえ、定員削減の検討も必要では。答え、一理あるが、まず魅力発信に努める。問い、置き冷食、キッチンカー、安価な形での軽食提供等、食の充実を図っては。答え、有効な策だと考える。実現に努める。柏政府、古川隆文、QR コード。土地開発公社、知ってプラスについて。知ってプラス、土地開発公社。地域の秩序ある整備を図るため、必要な公有地となるべき土地等の取得や造成、その他の管理等を行うための法人。地方公共団体が設立する。知ってプラス終わり。問い、今議会に解散の議案が上提されているが、本市として土地開発公社が行った先行取得の実績をどのように評価しているのか。答え、景気の長期低迷に伴う財政難により事業化のめどが立たず、塩漬け状態が続く土地の存在や、バブル崩壊による予見できない地価下落によって土地の実勢価格が母価を下回る状況が全国の土地開発公社で問題視されていた。本市においても区画整理事業の施行期間延長等の要因により買い戻し計画に遅れが生じ、土地の保有期間が長期化したことに加え、地価下落の影響もあり、市の買い戻し額が当時の時価を上回る状況があったが、必要な用地を取得可能な時期に機動的に取得していく上で果たしてきた役割は大きかった。問い、本市の場合は30億円くらいプラスになるということだが、ちょうど景気の波に乗って公社保有の土地を買ってくれる大手企業がいたからではないか。買い戻しが遅くなると金利負担が増えるという問題が指摘されていたが、本市土地開発公社の実績の中で金利負担の総額は、答え、 支払い利息は約65億円あった。柏政府山田和人 QR コード子ども行政について問い、潜在保育士の子育て参加協力、掘り起こし雇用策と夜間保育園について問う。答え、保育士資格を持ち、登録されているが、社会福祉施設等で従事していない方、いわゆる潜在保育士は111万人程度となっている。特に、潜在保育士の活用につながる対策について、業務負担の軽減や柔軟な働き方に取り組み、勤務体系として早番、遅番など複数種類のシフト体制を導入し、個々の状況に応じた働きやすい職場環境づくりに努めている。ご提案の通り、保育士の就労において、潜在保育士の柔軟な就労機会を創出する可能性があるものと認識している。夜間保育の今後の方向性については、子ども誰でも通園制度の実施に向け、より多くの保育士を必要と考慮しており、現場においては夜間保育制度の実施に際し、人員確保の面で課題があると認識しているが、ニーズ調査の実施を含め、慎重に調査研究をしていく。問い、働き方改革の中で、兄弟で保育園に通える入園体制の検討を問う。答え、その年に入れなくても、また翌年チャレンジしていただくという形も取れる。兄弟同じ園に入れるよう研究していく。公明党、小川由里子、QR コード。防犯カメラについて。問い、新年度予算に防犯カメラ設置150台が計上されているが、計画や運用に関する方針の検討状況についてはどうか。答え、150台については、地域において不安に感じている場所など、町会や自治会等の意見を取り入れ、市民目線での設置場所を検討していく予定となっている。精神障害者保健福祉手帳について。問い、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要だが、精神障害者にとって大事な事項の管理が難しく、事前に期限について知らせる必要があると思うが、どうか。答え、現在、本市公式 LINE を活用した更新通知システムの導入を進めている。湘南近隣センター閉館後。問い、利用者活動場所の代替施設はどこか。答え、各近隣センター、アミュゼ柏、湘南体育館、中央公民館のほか、周辺の学校施設、湘南商工会館2階会議室、湘南社会福祉センター、二松学舎大学キャンパス体育館、湘風園のホールが利用できる。公明党、林真嗣、QR コード。自治体新電力会社、目次1参照。問い、この事業は2050年までにカーボンニュートラルの実現をはじめ、本市の地域課題解消を目指すものである。このローカル SDGs 事業の展開を期待しており、この事業が長期にわたって継続できるよう取り組んでいただきたいが、どうか。答え、事業開始当初は、経営の安定性を確保すべく、公共施設への供給のみだが、将来的には、本市で消費する電力の地産地消へ拡大するとともに、事業収益を地域へ再投資することにより、地域脱炭素をはじめとする 地域課題の解消に取り組む。この会社が市民並びに市内事業者の生活や脱炭素化の支えとなり、持続可能な地域社会が実現できるよう、皆様のご協力を得ながら会社設立に向け準備をする。5歳児健診、知ってプラス。知ってプラス5歳児健診。社会性発達の評価、発達障害等のスクリーニング、健康増進を目的とした5歳児対象の健診のこと。知ってプラス終わり。問い、この健診を本旨として進めるべきと考えるがどうか。答え、健診体制の構築を目指し、調査研究を進める。公明党中島隆、QR コード。子ども行政について。問い、現場の声を伝えたい。人件費も高騰しており、朝晩の職員体制2名確保も非常に厳しい状況だ。今後は各園の延長保育事業の継続ができなくなる可能性さえあるとの声が上がっている。延長保育事業の補助をどのように考えるか。答え。延長保育については、国の子ども・子育て支援交付金、知ってプラスを活用し補助を行っている。知ってプラス、子ども・子育て支援交付金、子ども・子育て支援の着実な推進を図ることを目的とした交付金、子ども・子育て支援事業に要する経費に充てられる。知ってプラス終わり。現在、国の補助見直しが行われており、本市でも見直しを行っている。保育事業者の方々より様々な要望があることは理解している。今後、引き続き皆様と研究、検討を実施していきたい。上下水道行政について。問い、本市の老朽化対策について伺う。答え、埼玉県が管理する流域下水道管の陥没事故を受け、2月中旬までに緊急点検を実施した。調査の結果、直ちに陥没につながるような大きな異常は確認されなかった。引き続き調査点検を実施し、安全な下水道管の維持管理に努めていく。日本共産党、矢沢秀夫、QR コード。物価高騰対策。問い、4月から小中学校と保育園の給食費を値上げするとしているが、物価高騰が続いている中、保護者負担をなくすため、6年度と同じように食材費の値上がり分は全額市が補助することを求める。答え、半額補助することにした。大規模小中一貫校建設の問題点。問い、少人数指導による質の高い授業ができるというが、現在でも市内で12人も教員が未配置になっているのに、教員を増やすことができるのか。答え、県に要望するが、まだ具体的に何人とはなっていない。戸張街道の安全確保。問い、児童生徒の通学路であり、学生市民等多くの人が利用している。道路幅を広げ安全を確保するため、道路脇の土地購入に取り組むべきではないか。答え、現在のところ考えていない。日本共産党、田口康弘、QR コード。湘南近隣センター、ひまわりプラザ閉館。問い、 今回のあまりにも突然の閉館決定の知らせは、地域住民に大きな衝撃をもたらした。突然の方針決定は、これまでのひまわりプラザの耐震問題への取り組みのどこかに不十分さがあったことを伺わせるものだ。本市は今回の件で住民に不便を強いるのではなく、さらに良い住民サービスの出発点とするべきだ。代替施設への移動手段について、市として当然方針があるものと思うが。答え、湘南近隣センターの閉館にあたっては、新たな近隣センターを整備するまでの間、施設利用者の活動に支障がないよう代替となる施設を確保し、丁寧に案内していく。代替施設への移動手段について、車を持たない方の活動を継続支援する方策は必要と認識しており、要望や意見に耳を傾けながら対応を検討していく。日本共産党渡部和子 QR コード。公共交通の充実。問い、コミュニティ交通知ってプラス導入の手引きで具体的に検討が開始された地域はあるのか。知ってプラスコミュニティ交通。地域に密着し日常生活の足を担うものとして自治体や地域が関与して運行する交通機関のこと。知ってプラス終わり。答え、7地域から手引き説明の要望がある。具体的な動きに合わせて支援していく。問い、国の地域公共交通活性化再生法には何と書いてあるか。答え、市町村は主体的に地域公共交通の活性化に取り組むようにと記載されている。問い、法律通り本市が主体に進めるべき。近隣市では病院の送迎バスを高齢者が利用できる。本市も実現すべきではないか。答え、他市の事例を調査し、協力いただける企業と協議を進めていく。近隣センターのバリアフリー。問い、エレベーター設置可能性調査がまとまったが、具体的にどう進めるのか。答え、建物外部にエレベーターを設置できるのは15館のうち半数ほど。防水や空調設備改修に合わせて工事を行いたい。日本共産党武藤光恵 QR コード。シェアサイクルステーション知ってプラス。知ってプラスシェアサイクルステーション。使いたい時に借りて目的地近くで返せる。有料の電動アシスト自転車レンタルサービス。本市では令和7年2月5日より開始された。QR コード、シェアサイクル。知ってプラス終わり。問い、公園内にシェアサイクルステーションが設置され、危険だ、移動してほしいとの声が寄せられた。どう答えるのか。答え、遊ぶのに邪魔であるといった場合には、現地で状況を確認した上で、ラック数を減らすことや、移設するなどのほか、撤去も含めた対応を行っている。保育園給食費。問い、6年度本市は給食費を値上げした。しかし、値上げ分を全額補助し、実質値上げはされなかった。7年度からは、保育園給食費を値上げした分の半分だけしか補助をしないため、実質値上げである。子どもたちの成長、 健康保持にとって大事な給食である。6年度と同様に全額本市で補助すべきではないか。答え、市全体の優先順位を勘案し、6年度に改定した値上げ分の半額を補助することにした。
未来民主柏、長山智人、QR コード。フレイル予防ポイントカードのアプリ化。問い。カードへのポイント付与が12月末で終了となるが、スマートフォンを持っていない人はどうなるのか。答え。制度の利用継続ができなくなる。問い。カードからアプリへの移行率が低い場合、カードの継続は検討するのか。答え。移行率だけが評価指標にはならない。武道場へのエアコン設置。問い。国の新しい補助金では、要件が断熱から遮熱へと緩和されたが、設置の考えは。答え。緊急防災、減災事業災、知ってプラスの延長を国に求めていくことで対応を検討したい。知ってプラス、緊急防災、減災事業災。喫緊の課題である防災減災対策のための地方単独事業を全国レベルで早急に進めることができるよう創設した地方債。4年度より消防防災力を一層強化するため、消防本部の災害対応ドローンの整備や消防救急デジタル無線の機能強化を追加するなどの対象事業を拡充した。知ってプラス終わり。自治体新電力会社。目次1、参照。問い。共同出資する民間事業者との利益相反や代表権の付与についての考えは。答え。出資者や事業実施体制、役員構成を今後検討する中で十分注意していく。問い。一般家庭への電力供給開始見込みは。答え。事業開始後3年目をめどに検討する。未来民主柏、伊藤誠、QR コード。市長の政治姿勢について。問い。柏駅前空間に関するアンケートを受けて、市長の思いはどうか。答え。町の変革による新たな価値の創造。子供にも優しい、多世代に対応した魅力が詰まった次の時代に向けて誇れる町づくりを進めていく。公園遊具の修繕。問い。公園の遊具がいつ治るか告知してはどうか。答え。情報が出せるタイミングで速やかに修理の予定等の告知を現地の方に張り出すような形でやっていきたい。学校施設の開放について。問い。騒音に対しての対応はどうか。答え。地域住民の方の理解を得ながら、スポーツ団体が快適に活動を行えるように、各学校や教育委員会とも連携を図りつつ、事業運営を進めていく。引き続き、学校開放事業を継続したい。未来民主柏、鈴木清浄、QR コード。湘南近隣センターの閉館について。問い。1月の業者からの報告には、耐震診断は含まれているか。答え。新たな耐震診断は行っていない。問い。令和3年の耐震診断から状況は変わっていない。閉館する必要があるのか。答え。令和3年の報告書では、 耐震性に一部不安があるが、建物全体としては耐震性があると判断した。今回、大ホールの吊り天井にワイヤネットを設置する準備をしていたが、耐震性を弱めてしまうとの報告があり、3月末で閉館とした。問い、それ以外の耐震性を上げる方法を何社の業者と検討したのか。答え、町内の都市部の建築技師と検討した。問い、業者を入れて検討しないのか。答え、市の専門家の建築技師と検討した。問い、湘南近隣センターは湘南町民の宝である。残す方向で検討してほしいが。答え、利用者の安全を第一に考え閉館する。市民サイド、松本博道、QR コード。ウクライナ・ガザへの支援と国際平和。問い、以前ウクライナに調査に行った時には緑豊かな町だった。ロシア軍のミサイル攻撃で破壊されてしまったが、本市としての支援はどうか。答え、生活・住居等の支援をしてきた。問い、欧米と対立するイランに行った時も、日本は良い印象を持たれていた。世界で分断が深まる中で、人道支援を基本として国際平和にどのように取り組むのか。答え、世界で唯一の被爆国として、戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えることが重要だ。子供の居場所づくり。問い、これまでも放課後の子供の居場所づくりを求めてきたが、誰も答弁できないほど遅れてきた。認識はどうか。答え、着手が遅れてきたと認識している。全学年を対象とした平日の放課後に自由に過ごせる居場所づくりを始めた。問い、子供ルームの民営化をセットにするのはおかしいのではないか。答え、民営化が目的ではなく一つの方法だ。市民サイド、若狭智弘、QR コード。急激に増え続ける不登校児童について。問い、本市の不登校の実態を把握するために、不登校児童の保護者39名、フリースクール等の団体5カ所、親の会2つ、不登校児童6名、スクールソーシャルワーカー、知ってプラス、2名にヒアリングした、教育支援センター、知ってプラス、にも行けない児童がいる。その児童に対して市ができる支援は、知ってプラス、スクールソーシャルワーカー。児童生徒の様々なニーズや課題に対して、環境改善や整備に着目した働きかけや、支援のための関係機関等とのネットワークづくりなどを行う。教育や福祉において、活動経験の実績等がある者が職務を行う。知ってプラス終わり。知ってプラス、教育支援センター。不登校児童生徒の社会的な自立を目指すことを目的とした施設。一人一人のニーズに応じて人間関係づくり、居場所の提供、学習支援、基本的生活習慣の改善等のための相談や支援を行う。知ってプラス終わり。答え、子どもたちがどうしていきたいのか、保護者が何を願っているのか、きちんと受け止めて居場所を作っていくことが必要と考える。問い、保護者が求めていたのは、学校でもない、家庭でもない、教育支援センターでもない、小規模の居場所である。空き家や中古住宅を各中学校区に一つずつ市が取得し、運営は不登校児童の保護者にお願いする。そのような小規模な居場所を仕組みとして市全体で作れないか。 答え、まずは校内教育支援センターを小学校にも増やしていく。今回の意見をもとに、これからさらに研究をしていきたい。柏エナジー、神橋志保と、QR コード。ウィングホール柏斎場。問い、一日あたりの仮想件数や会場日を増やした成果が現れているのだろうか。答え、仮想件数は昨年12月、本年1月ともに前年同月比で増加となった。仮想需要が増大している中で、待ち日数抑制に一定の効果があったものと考えている。問い、思ったよりも平均待ち日数は短縮されなかったのではないか。答え、やはり死亡者数が増えているという状況もあるところから、大きな効果が出ていなかったものと認識している。問い、他市火葬場の利用料や慰安室利用に対する補助をしないか。答え、他団体の斎場も稼働率が相応に高くなる傾向があり、効果は限定的となる。問い、第二斎場を作ることの検討、進み具合はどうなっているのか。答え、7年度設置される検討組織の中で総合的に協議されていくものと認識している。問い、火葬炉のメンテナンスがほぼできなくなり、これでは当初の想定よりも早く壊れてしまうのではないか。答え、どのように炉を運用していくか、うまくやりくりができないか検討していく。無所属、内田博樹、QR コード。市長の政治姿勢について。問い、脱原発を実現するために、市としてできることは何か。答え、再生可能エネルギーの普及と、省エネルギーの推進に努める。問い、憲法全文をどう評価しているか。答え、本市の平和都市宣言は、日本国憲法に掲げる恒久平和の実現を目指していて、憲法全文とはその理念を共有するものと評価している。精神保健福祉について。問い、メンタルに不調を持つ市民が家族に気兼ねなく安心して医療機関を受診できるようにするための環境整備はどう進めるのか。答え、メンタルヘルスに不調を抱える方が気軽に安心して相談できるよう、相談支援体制の充実強化を図る。無所属、末永康文、QR コード。政治と金、政務活動費。問い、市長の政治団体美政会の収支報告書は、市長自身、見られて報告しているのか。答え、政治資金は、どの政治団体であっても、法令に基づき適正に管理、公開されるもの。議員の指摘の報告の内容は存じていない。問い、市長は存じていないというが、パーティー券を買った領収書が一枚もない。20枚以上の方はないのか。答え、当該団体の代表ではないので答える立場ではない。介護保険。問い、介護保険の理念は、すべての高齢者が人間として尊厳を保ち、その人がその人らしく地域で生き暮らすことで、葬儀の準備や財産の整理をすることではないが。答え、高齢者をはじめ、その家族に寄り添った地域包括支援センターの対応力向上に努める。無所属、渡辺雄二、QR コード。ふるさと納税の結果と7年度の対策。問い、収益に関して 令和6年の第1回定例会から4回連続で取り上げ、その進捗を議員の立場からも応援してきたが、6年度の結果はいかがであったか。答え、対前年度比 2.2 億円増の約6億円となる見込み。増加要因としては、新商品開発支援や追加したポータルサイトの効果など、引き続き寄付の拡充に努める。健康診断時の乳幼児一時預かり。問い。7年度から新規でレディース検診、知ってプラス、子連れでも受診が可能な集団検診会場の設定が行われる計画となったが、具体的にどのような整備となるか。知ってプラス、レディース検診。それぞれ単独に実施をしていた乳がん検診、子宮頸がん検診、大腸がん検診を同日に受診できるようにするもの。7年度は3会場にて4日間実施する予定。知ってプラス終わり。答え。事前連絡不要で、検診に従事する職員により、お子様の見守り預かりを行うための整備を進める。詳細が確定次第、市のホームページで公表していく。6、知ってプラス。なるほど、議会探検隊。ステップ1、市議会って何をしているの？市議会とは、QR コード。私たちが暮らしている柏市を住みやすい町にするにはどうしたらよいでしょう。学校でクラスのことをクラス全員で決めるように、柏市に住んでいる私たち全員で意見を出し合うのが一番良い方法です。しかし、柏市には43万人を超える人が住んでいます。そんなにたくさんの市民が一度に集まって話し合うのは大変です。そこで、18歳以上の柏市民が選挙をして、市民の代表を選んで話し合うことにしているのです。選挙で選ばれる市民の代表者を市議会議員、市役所の人たちの考えも聞きながら話し合いをするところを市議会と言います。市議会は、市の仕事やお金の使い方、予算、私たちが守らなければならない市のルール、条例など、大切なことを決めます。市長は市議会と対等の立場にあり、市議会で決めた方針に従って、みんなが住みやすい柏市を作っていきます。イラストがあります。市民、選挙矢印、市議会。市議会矢印市民。市民選挙矢印市長。市長矢印市民。市長矢印市議会。まちづくりの進め方などを提案する。市議会矢印市長。まちづくりの進め方などを決める。イラスト終わり。ステップ2。議員の仕事って何？市を良くするために働く。住んでいる場所をもっと便利で快適にすることを考える。大切な決まり事を決める。より良い街にするために、市のルールや学校公園を作るなどの計画を決める。お金の使い道を決める。市を良くするために必要なお金がきちんと使われているかチェックする。ステップ3。なるほど。クイズコーナー。問い1。柏市の議員は何人？丸1、21人。丸2、36人。丸3、100人。問い2。市議会議員に立候補できるのは何歳になってから？丸1、18歳。丸2、25歳。丸3、60歳。問い3。 市議会の会議はどこで開かれる？丸一、学校。丸二、警察署。丸三、市役所。問い四、市議会の代表者は誰？丸一、校長。丸二、議長。丸三、市長。ステップ四、市議会を見に行こう。一、市役所の七階、傍聴席の入り口へ GO。二、住所と名前を受付表に書いて、受付箱に入れてね。三、議会資料をゲット。詳細はこちら、QR コード。四、好きな席に座ろう。出入りは自由だよ。会議の邪魔にならないように、私語や拍手、食事、携帯電話の使用は禁止です。写真を撮りたいときは、前もって許可をもらってね。クイズコーナー答え。柏市の議員は何人？丸に36人。市議会議員に立候補できるのは何歳になってから？丸に25歳。市議会の会議はどこで開かれる？丸三、市役所。市議会の代表者は誰？丸二、議長。七、知ってプラス。6月定例会の日程、予定をお知らせします。なお、予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。開会、6月6日金曜。質疑並びに一般質問、本会議。6月12日木曜。6月13日金曜。6月16日月曜。6月17日火曜。6月18日水曜。6月19日木曜。常任委員会、6月20日金曜、6月23日月曜。20日、健康福祉、建設経済環境。23日、総務市民、教育子ども。閉会、6月25日水曜。以上で、議会プラス柏、柏市議会だより第249号、令和7年20255月1日発行、令和7年第1回定例会合を終わります。担当は、長谷川優子、若林澄夫、佐久間陽子、酒井博美でした。